東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。聞いてください。東京ディズニーリゾートがとうとう一部のショーの初回公演を全席自由席にしました。うわーすごいんですよこれ。つまりですね、まあ、一部なんですけどね、エントリーをしなくても待てば見れるっていう状況になりました。もう嬉しくてたまりません。だってね、入場してそうエントリーしてもう全外れだった時がもう何回もありますから、もうとりあえずそれがなくなるって聞いただけで、まあ、チケット買ってもまあね、ショー1回見れればいいやとかっていう気持ちで、行くことができます。まあ、でそれであとですね、ソーシャルディスタンスの印っていうのもなんか剥がされたっていうふうに聞いていまして、まあ、いよいよ入場者数も増えることになりそうですね。まあ、感染対策はもう本当ほぼ自己責任でやるしかないですけど、まあ今までねエントリーして全滅だったっていうことを考えてみれば、まあいい方に行ってるって思わなきゃいけないですかね。あとグリーティングっていうのもあるんですが、こちらも今まではエントリーだったんですけども、もうミッキーやミニーにもシェリー・メイにも待てば会えるっていう状況になりましたので、一応ご報告です。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第224回目放送、まさかの瞬間始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは名探偵コナンハロウィンの花嫁です。はい、今年も劇場版名探偵コナンご紹介です。ね、すっかりね、年中行事になりましたよね。ああ、もうゴールデンウィーク過ぎたのっていう感じでびっくりですよね。なんと、もう25作目となります。ね、脚本は大倉隆弘さん。で、音楽は大野勝雄さんですね。で、今回の舞台はですね、渋谷です。もうね、若者の街で、最新のファッションとかね、流行とかの発信地ですよね。街自体もね、賑やかで、華々しくて。今ね、だいぶ渋谷駅の改修工事も終わってきて、もうほんと超近代的な都市になりつつあります。もうちょっとね、時間はかかるらしいんですけどね、完成までは。それでもね、渋谷駅の周りが本当に綺麗になっていくのは、ちょっと悲しいようでもあり、嬉しいようでもあり、複雑な心境ではあります。まあ、渋谷ですから、そこここにいくらでもお話の種が散らばっているし、でそれをこう一個ずつこう拾っていって、パズルのように組み上げていって、 でも見てる方もなんかハラハラドキドキしていて、なんか一緒に、ね、コナン君と謎解きをしているような感じです。いつもとねちょっとあの雰囲気が違うのは、どっちかというとコナン君が孤軍奮闘してる感じかなっていう感じはしています。はい、あと、皆さんも広告とかはご覧になってるかと思うんですが、あのティーザーの広告の絵からですね、高木刑事と、佐藤刑事がなんかウェディングドレスとなんかタキシード着てるし、で、あとなんかですね、安室さんに至っては首になんか巻かれてましてなんかしくじったなーっていう感じですね。コナン君助けてーっていう感じなんかな。いやでもそういう表情じゃないな、キリッと、してますね。はい、爆弾でも、首に巻きつけられてるんでしょうかでもやっぱりしくじったからだよねきっとねあとですね、やっぱ高木刑事とそれから佐藤刑事の、やっぱり、2人の関係とかもね、どうなっていくのかなっていうところも見逃せないかなっていう感じはいたします。ですね、今回のお話はどっちかっていうとですね、ちょっと昔の話、安室さんの同期のお話になるみたい で安室さんの同期が何人かいましてですね、で何人かはもう殉職されてたりとか、するんですけども、その中で一人の刑事さんっていうのがいたんですが、その刑事さんの名刺を持ってる人に、名刺を持ってる人っていうのに出会いましてですね、そこから事件が、起こってくるっていうところがあります。あコナン君か、さて、他の人たちは一体どういう状況になるのかなっていう感じもあるかと思うんですが、なんていうのかな、今回は本当に観客も一緒になって、その事件の起こった時をこう一つずつ辿っていくっていう作業を一緒にしてるっていう感じがしました。なので一個一個説明してくれるし、もう観客をね置いていかない、ちゃんと一緒に連れて行ってくれる感じで謎解きが進んでいくところがすごく助かりましたかね、助かりましたっていう表現でいいのかどうかわからないんですけどそんな感じでした。まあコナン君はねもうずっとやっぱりもう何年もやってきてるから、まあ時々ね脚本を書かれてる方とかは変わったりはしているんですけど、大体こうね一本筋が通って、やっていっていますからね。はい、まあ、でも今回はでもねやっぱりねちょっと怖かったです。やっぱ怖いなって思いました。爆弾絡みっていうのはねやっぱ怖いですよね。ハラハラドキドキしながら見ていなきゃいけないので、まあ爆弾それとあとやっぱりある程度こう化学、科学の知識とかも知っておいた方がいいんだろうなっていうことを思いました。本当にね、化学とかも苦手で、ね、嫌ですよね、もう数式がどうのとか。でも、今からの時代、何と何が反応すると、こういうことが起きるとか、まあ、爆発が起きるとかね、こういうものとこういうもので、爆弾が作れちゃうんだから、こういうものがもし駅とか、どっかに置いてあったら、逃げるとか、ね、そう本当にもうこの知ってて損はないっていうことかなっていうことは思いました。であとコナン君の起点でいろんなことをいろんな資料を収集する場面とかもあるんですけど、コナン君よくこんだけのこととっさに思いついてやれるよなって、やっぱり、そこは感動していましたかねもうコナン君ね本当ね、ほぼ初日ではなかったんですけど、割と早いうちに見に行ったんですけど、観客席なんかね、すごいよ。もう、70代ぐらいの、カップルの方とかもいらっしゃって一緒に見てるんですよ。同じものを見てる。まあね、ちっちゃい子もいるし、本当に年齢幅が広い。すごい。やっぱりいろんな人に支持されてるんだろうなっていうことは、本当に強く感じました。あと阿賀瀬博士のね新しい発明とかこれも見どころだし、で心おじさんのね活躍とかもちょっと見てあげてください。はい、あとねランちゃんが今回はねあんまり出なかったんでちょっと寂しいんですけど、それでもね佐藤刑事と高木刑事のその結婚式のシーンとかがやっぱちょっとあるんですけど、そのシーン見てコナン君がいろんなことを思ってるっていうのを独り言を聞いてるのもなかなか面白いなとか思いましたかね。 あーまあ今回のメインは、安室さんの同期の、話だったんですけども、まあ、警察官っていうのはやっぱ同期ってすごく大事っていうか仲がいいなっていうのは感じました。警察学校で確か結構辛い訓練をするんだって聞いたことがあります。でそれをこう一緒に乗り越えてきた仲間っていう形で本当に、年だいぶねもう卒業しても、だいぶね実際実務についてもやっぱり時々会って、ね、話をしたりとかするんだろうなっていうことは感じました。私もそうだよな、同期の人っていうのはなんとなくね今どうしてるかなとかっていうのは思ったりしますもんね、元気でいててくれればそれでいいわ、まあ、本当連絡したりとかはないんですけどね、どうしてるかなとかって言ってちょっと思ったりすることは結構あるかもしれないですね。はい、あ、そう、それとあとパンフレットからなんですけども、4月30日から6月の12日まで東京日本橋のコレド室町っていうところで、ディテクティブコナンザムービー展っていうのをやるそうです。はい、銀幕の回顧録っていうような名前がついていますから、きっと今までの映画の、中でこう、ね、いろいろ展示をしてるんじゃないかなっていうことを想像してるんですけども、そんな広告がありましたのでちょっとここでご紹介しておきたいと思いました。はい、もしね興味のある方はぜひ、ちょっとね開始時間とか場所とかはネットで調べてくださいね不親切ですみませんまあそんなこんなでコナン君もぜひおすすめしたいと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野利和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さんおはようございます。
いや気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はマリーミーです。はーい、 い、マリミ今日見てきました。もうね、私の最近の出来事ちょっとリンクするところがあったもんですから、これは今日はご紹介しようと思いました。ですね、パンフレットからストーリーを先にご紹介させていただきますね。世界的歌姫のキャット・バルディスは新曲マリー・ミーを携え、大観衆の前で音楽界の超新星バスティアンと華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかし挙式の直前、婚約者バスティアンの浮気がスクープされたことを知ります。失意のままステージに登壇した彼女は観客の中から一人の男を指名、突然プロポーズするという驚きの行動に出ます。さらにその新たなお相手は冴えない平凡な数学教師ということもあって、周囲のスタッフやマスコミ、ファンは大混乱。始まったばかりの新婚生活は早くも離婚が噂される始末に。お互いを知るところから始まった結婚生活は前途多難の道のりだった。そんな矢先、バスティアンとのデュエット曲だったマリー・ミーがグラミー賞にノミネートされたことで、キャットとバスティアンの関係は再び親密になっていくのだったっていうのがちょっとストーリーなんですけどね。そうなんです、はい。もうね、本当挙式直前に彼氏の浮気がスクープされたことで、もうどうしようとか思って、でまあステージでね結婚式あげる予定だったから、もうとにかく誰かお婿さんをっていうことで、たまたまその娘さんに同行して、でちょっとした看板を持ってたんですね。その、チャーリー先生なんですけど、チャーリー先生は看板持って、マリー・ミーって書かれた看板を持って、まあコンサートに来てて、でそれがキャットさんの目に留まったもんで、突然キャットさんから、スーパースターから、プロポーズされるという、人生のまさかに出会った人ですこの人生のまさか、私もつい最近経験したんですけど、本当に1回か2回と思ってます、はい。でそのうちの1回があったからもうないかもしれないんですけど、この人生のまさかにこのチャーリー先生はどういうふうに対応したんでしょうかっていうお話です。具体的に話しちゃうとね、ネタバレになっちゃって申し訳ないんですけど、でもね、ジェニファー・ロペスさん、主役だったんですけど、ウェディングドレスすごい綺麗でした。もうため息出るほどゴージャスで、やっぱ着こなせるのはこの人しかいないだろうぐらいのドレスです、うん。で衣装なんですけど、ね、やっぱりその私服とかも、まあ、いろんなとこあちこち訪問するんですけど、すごいおしゃれだし着こなしてるよなっていう感じです。でくつろぎの服とかもあるんですけど、もうスウェットじゃないんですよね、そりゃそうだみたいな。本当になんでこんなおしゃれな人いるんだろうと思って、まさにスーパースターの日常生活っていうのがそのまま投影されてるんだろうなっていうことを思いました。で、一方チャーリーさんなんですがね、突然プロポーズされたチャーリーさんは娘一人、父親一人の家族です、うん。でまあ奥さんとは離婚みたいですね。で時々娘さんを会わせる程度に会ってるぐらいですかね、うん。でまあ娘さんもお年頃ですから、お父さん嫌いとかって、まあ、ちょっとね嫌がられつつも、まあ、一生懸命ね一緒に生活してるっていうところです。でもね、一応今ストーリーでは冴えない数学教師って私説明したんですけど、私にしてみたらね、そんなこと全然ないです。数学教師なんて本当に憧れます。タイムリーな話題としては、私ディズニーシーのエントリーの当選確率をどうやって上げたらいいかなっていうことをずっと考えていて、で例えばこのエントリーの場合は、その日の入場者数の、まあ、エントリーする人の数とか、あと残席数、やっぱショーで1回のショーで見れる人数っていうのは決まってますから、その席をどうやって決められた時間内に埋めるかっていうのは、きっと数学でなんか数式で出せるんじゃないかなとか思っているんですけど、うん。あと因数分解、これも本当にもう全然私はね、もう数学とは縁がなかったんですけど、この複雑でややこしい式があっという間にすっきりした数式になって、ある意味こう芸術的なほど 綺麗っていうか美しいというか、うん、洗練されてるっていうのをこう目の当たりにした時に、数学ってすごいよなって、それの先生なんてすごいとかっていうふうに思ってるんですね。ちょっと変かなあのレオナルド・ダ・ヴィンチが人体図、うん、作ってますよね。でそれの人の体っていうのがすごくこの数学的になんかね表されていて、もう芸術と数学っていうのはもしかしたら表裏一体のもの、うん、同じものなのかもしれないなとかって、芸術を介するには数学介してなきゃいけないし、数学を介すると芸術にたどり着くみたいな、うん、そんなことをちょっと思ったりしました。だから私はチャーリー先生は全然冴えなくなくてかっこいい先生だと思っていますはい、あとですね、まあ、今ドレスの話もしたんですけど、今度コンサートシーンがあります、はい、スーパースターのコンサートシーン、圧巻です。もう本当にこうライブ中継を見てるみたいでした。歌うまいしダンスすごいし、どうやってあの動かしてんだろうその腰と足みたいな、まあね、本当どんだけ努力してるんだろうとかっていうことは思いました。まあ、そういったあのキャットの日常とチャーリーの日常、まあ、明らかに違いすぎるっていうのはもう傍目から見てもわかるんですけど、なんだけど2人はやっぱり出会ってこれからお互いを知り合おうっていう状況なんですよ。これってあの日本でよく有名なお見合いっていうやつなんですよねお見合いはお互いのね家同士で、まあね、あの一種の契約みたいなもので、うん、お互いを知らずに結婚して一緒に生活しながら努力し合って結婚生活を維持していくっていうものだから、まさにこの2人の関係っていうのはお見合いして、それで結婚しました、一緒に生活しますっていうのとぴったり同じなんですよね。あとチャーリー先生もほら誠実で愚直な人ですから、まあ、浮気とかはまずこう縁がないっていう感じで、で、まあ、キャットさんはスーパースターで、あの時々あのチャーリーさんと話をしたりとかね、するんですけど、やっぱりチャーリーさんが数学教師っていうこともあって、それに協力したりとか、そういうところとかを見てると、あースーパースターも本当に一人のね人間なんだなっていうことをつくづく思いましたかね。っていうか一人の人間なんだよっていうのをチャーリー先生がこうちゃんと分かってあげてるっていうところがとってもなんか、うん、感動しましたかね。まあこのスーパースターと数学教師の奇想天外な組み合わせね、この二人の人生はこの先どうなるのかっていう感じです。まあしょうがないですよね。あのマリーミーっていう曲がノミネートされね、賞にノミネートされたから、どうしてもその別れた相手と一緒に作った曲なもんですから、どうしてもこうPR じゃないけど一緒に歌う機会が出てきてしまうんですよね。なんで必然的に元彼と、うん、歌を一緒に歌わなきゃいけない、インタビューを一緒に受けなきゃいけないっていう状況にあったので、まあ、はためから見ればもしかして復縁したのかとかねいろんなことを言われるかもしれないんだけど、まあ、そういうところも本当に上手に、表現されていたなっていうことは思います。ジェニファー・ロペスさんね、演技うまい、もうびっくりした、もう、ね、ちょっといいなとか思いました。で浮気した相手なんですけど、この人もアルーマさんですね、この人もすごいうまいです。もう本当にね、なんか1回の映画で2度おいしいっていうやつを味わわせていただきましたかね、はい。まあ、ちょっとキャットさんのウェディングドレスを見に行ってほしいなとかも、あそうですね、見に行ってほしいなとか思います、はい。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、 エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは名探偵コナンハロウィンの花嫁でした、ね、あの渋谷の地形をもしかして知ってらっしゃるとなお面白いかもしれないですね。タモリさんとか大喜びしそうなんですけどね、どうでしょうか。あとポッカリタイム利用術ではマリー・ミーでした、ね、人生のまさかを経験した、ね、者同士なんとなくねちょっとこう共感するところがありまして今日お話ししたんですけど、人生の上り坂、人生の下り坂そしてもう一つまさかこれ私本当にもうハマってしまってどうしようかっていう感じです。野球監督の野村さんがどうもそのまさかの話をしていらっしゃって、あの浮いたり沈んだり喜んだり悲しんだりして、その中で、まあ、まさかの出来事に出会うと。でそれはいつも一生懸命努力してきたことを誰かが、まあ、必ず見ていてくれて、それで助けてくれる瞬間っていう風にして表現されてるんですよね。だから私も本当つくづく納得しまして、本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいですね、うん、皆さんも人生のまさか、うん、必ず1回ぐらいはありますからお楽しみに。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第224回目放送、まさかの瞬間、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はチーズの香りたっぷりのカルボナーラスパゲッティにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air